今日は荒野をさまよるダビデ、このことについて第一サムエル記の23章を中心に学んでまいります。前回は祭司アヒメレクの一族が惨殺されるというような大きな事件が起こりました。そしてダビデはなんと敵のペリシテの地に逃れるということをしたわけです。実はこのことを通してダビデが頼りにしていたのは何であるのか、それは人ではなくて主なる神であるということを私たちは知ることができると思います。学びの要点ですけれども、神様は実は愛する者のためにその御手を動かして守ってくださる方であるということが分かります。ですから私たちは何かを行おうとか、またこれはやめようと決心するときに、実は自分の判断で決めるというのではなくて、神様に祈り、そしてまた神様がなすべきことをまた自分の心に御言葉やまたさまざまなことを持って示してくださる。ですから私たちがなすことは何かっていうと、自分で決めて自分がやるというよりはなくて、むしろ主なる神様に従っていく、それがダビデの信仰であったと思います。そして彼らはこのケイラっていうところに行くわけですけれども、そこにはこのペリシテ人の陣地もあるっていうような大変な状況であったわけです。そしてなんとダビデはこのケイラが攻められるという報告を受けました。それは23章の一節に出てくるわけですけれども、その時にまず彼は何をしたのか。二節にダビデは主に伺ってという言葉が出てくるわけです。主に伺う、まあ私たちは神様に祈るということですけれども、私たちの祈りはどっちかっていうと、自分の思いが立ってこうしてください、このようになりますようにというふうに祈っているのではないかと思います。しかしダビデの祈りはこの主に伺う、御心がどうであるのかということをまず彼は神様に聞くということをしたわけです。で、神様の答えは2節に、行け、ペリシテ人を打ち、ケイラを救えと命令されたんですけれども、3節を見ますと、ダビデの部下たちはユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリシテ人の陣地に向かっていけるでしょうかと、そのように言ったわけです。それは確かにもう人間的な考えをするならばですね、常識ではそれは絶対勝ち目がない、もう部下たちがそう進言をしたわけです。ところがダビデはどうだったのか。4節にもう一度主に伺った出てくるわけです。ですから彼はもう神様がどのように導いてくださるのか、一度ならず、まあ二度ですね、もう彼は神様に祈り、そして神様の答えはケイラに下っていけということであったわけです。そして5節を見るならば、ペリシテ人を撃って大損害を与えた、こうしてダビデはケイラの住民を救ったとあるわけです。もし彼がこの行動を行わなかったら、ケイラはペリシテ人に占領されてしまっていた。ですから彼が神様に祈り求め、そしてこの御心に従って勝利を得るということができたわけです。そしてさらには、なんとこのサウルがですね、9節を見るならば、自分に害を与えようとしてやってくるということを彼は聞きました。で、その時に彼が取った行動は、9節を見るとこの祭司エブヤタルにエポデを持ってきなさいと言ったわけです。このエポデっていうのは何かっていうと、まあ、祭司が着る服装の一つです。この胸当てというかですね、祭司は特にそのイスラエル12部族のために取りなしの祈りをする。そしてエポデには、まあ、イスラエルのそれぞれの部族を表す、まあ、12の石がですねはめ込まれていた。そしてそのエポデの中には、 まあ、ウルミとトミムというですね、まあ、宝石なのか石なのか詳しくはわからないんですけれども、その2つのものを祭司はそのエポデの中にこう手を入れてですね、神の御心を伺って、まあ、どのように示されるのか具体的には聖書には出てこないんですけれども、祭司が祈ってそして神様の御心を伺う、まあ、イエスかノーかその判断を、まあ、神様に仰ぐということであるわけです。まあ、ダビデは10節のところにイスラエルの神主よとですね祈り尋ね求めている。ですから彼はどんなことがあっても神様にどのようになすべきかを祈り求めていたというその姿を見ることができると思います。ところがこのサウル王が攻めてきた時にこのケーラの人たちはどうしたのか。なんとダビデまたその部下をこの引き渡そうとするっていうようなことをしたわけです。まあ、言うなればこのダビデは自分が救っていたケーラの人たちに裏切られる、まあ、今受難州ですけれども、まさにイエス様も自分が親しくして信頼していた友、特にあのイスカリオテのユダはですね、もう全部の財産を預かって、またいろいろこの陰にあるところの奉仕をするような人だったんですけれども、その信頼していたものにイエス様自身も裏切られるっていうことがあったわけです。しかしこのダビデたちはジフの荒野に逃れていく。そしてその中になんとこのサウル王の息子であるヨナタンがこのダビデのところに行くっていうことが出ています。16節を見ると、この神によってダビデを力づけた。サウルはダビデの命を狙っていたわけです。ところが息子ヨナタンは全くそれとは逆に神によってダビデを力づける、もうまさにダビデにとっては大きな慰め励ましであったと思います。そして彼が言った言葉は17節に出てるんですけれども、あなたこそイスラエルの王となりとですね言ってます。まあ、普通に考えたらサウルの息子、王の息子が次の王になるっていうのがもう普通の考えですけれども、ところがヨナタンはあなたこそイスラエルの王となるというふうに言っているわけです。ですからヨナタンがどれほど、まあ、ダビデを愛していたのか、そしてまた彼はやっぱり謙遜な人であったということを思います。そして彼もまた主に忠実に従う人であった。まあ、18節を見ると、二人は主の前で契約を結んだとあるわけなんです。ただ単なる人間的な友情ではない、もう主の前で契約を結ぶ、もう主がその間に入ってくださり導いてくださるということを知ることができると思います。まあ、なぜダビデの居場所が分かったのか、それはこのヨナタンには忠実な部下がいました。それは第一サムエルの14章7節に出てくるその一人の若者ですけれども、彼が、まあ、言うなればこの影に隠れてですね、いろいろこの情報をヨナタンにももちろん知らせで、このサウル王の動きもですね、おそらくはダビデに伝えていたんではないかと思います。しかし重要なことは、一番最初に言った通りに人の力をダビデは当てにしていたのではないということです。まあ、この逃れの岩、仕切りの岩というのがですね出てくるわけなんですけれども、それは詩編の54編のところを見ると、このダビデのですね賛美が出てくるわけなんですが、そのジブの人たちがサウルに私たちのところに隠れているってですね、もうそんなことをもう告げ知らせる。そしてサウルがもう自分たちの命を狙って近づいてやってくる。ところがそのところにあって、この仕切りの 岩山、それは第一サムエル23章の38節に出てくるわけなんですけれども、まあ、そのジフの荒野っていうのはもう岩山のようなですねところだった。しかもそれはもうそんなに大きな山ではないと思います。まあ、ダビデたちはまあ600人ぐらいいた。でサウルたちはどれくらいいたかは分かりません。でもそれがちょうど隠れるぐらいのですねもう岩山であったと思われるわけです。それをもう乗り越えられたらもう発見されて、自分たちは撃たれてしまうだろうと。ところがそういう中になんと神様は彼らを守られた。その一つの岩がこの逃れるですね機会となってもうサウルたちをもう防ぐっていうことができたわけです。そのことをこの詩編の54編でダビデは歌ってるわけですけれども、54編の一節には神をあなたの御名によって私をお救いください、また二節には私の祈りを聞いてください、祈ってるわけです。ところが真ん中から彼のその言葉は変わります。神よって言った言葉が四節を見るならば見よとですね彼は言ってるんです。何を見るのか。神は私を助ける方、主は私の命を支える方、その願いが確信に変わっていってある。そしてさらにその確信は実は詩編54編の7節を見ると、神がすべての苦難から私を救い出し、私の目が敵を平然と眺めるようになったからです。敵を平然と眺める、もう眼中に敵がいるのにもかかわらず心は平安だと、そう言ってるわけなんです。実はこのことはあの詩編の23編、有名な詩編ですけれども、その23編の5節のところにも敵の前に縁を設けっていうですね、敵がもう目の前にいるのにそこで宴会をすると。普通宴会するならばもう穏やかで楽しい時にはやるわけですけれども、そんな戦いを前にしてなんて普通はできないと思います。でもそれはダビデの心がですね、どのような苦難の中にあっても主が共におられる、主が共におられるならば必ず勝利が与えられる。ですから彼は敵の前であっても平然としてそれを眺めることができるようになった。まあ、願わくば私たちにもそのような平安がですね自分の心の中に与えられるならば、なんと幸いなことであろうかと思います。今もイスラエルのもうそれはもう戦争といっても過言ではないと思います。もうニュース映像を見たらもう一般市民もですねもう大きな被害を受けて、もう尊い命が失われている、もうウクライナと本当にまあ同じっていうか大変な状況になってきている。まあ、私たちもこれからまあ経済的にどうなるのかっていうような不安や恐れがあるかもしれません。しかし神様は私たちを守ってくださり、そしてまたこの苦難から救い出してくださる。私たちはこの信仰を持って、そしてまたどんな状況の中にあってもこの敵を平然と眺めるような、そういう心の平安を私たちは与えていただきたいと願います。